皆様おはようございます。私は東京ホライズンチャペルの袴田めぐるです。今朝はルカによる福音書14章25節から35節より、命に生きるというテーマでお話をさせていただきます。
ルカの福音書14章25節から35節。さて、大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは彼らの方に向いて言われた。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は、私の弟子になることができません。自分の十字架を追って私についてこない者は、私の弟子になることはできません。塔を築こうとするとき、まず座って完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうちに一人でもあるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は皆彼を嘲笑って、この人は建て始めはしたものの完成できなかったと言うでしょう。そういうわけで、あなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは、私の弟子になることはできません。ですから、塩は良いものですが、もしその塩が塩気をなくしたら、何によってそれに味をつけるのでしょうか。
ここにおいてイエス様は、大勢の群衆に向かってご自分の弟子となるということについて教えています。わざわざルカが大勢の群衆という言葉を挿入しているということは、イエス様についてくる人々は大勢いたけれども、しかし本当の意味でイエス様の弟子として生きる者は少数であるということだと思います。彼らに向かってイエス様は、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、また自分の命までも憎まない者は私の弟子になることはできないんだという、非常に激しい言葉を使っていますけれど、これはあくまでユダヤの協調法であって、時期通りに私たちが家族を憎めということではないと思います。そうではなくして、これは優先順位をはっきりさせなさいということですね。イエス様に従うこと、神の国を第一とすること、それを徹底しなさいということであります。ここにおいて私はいくつかの否定的な言葉を発見するわけですけれど、例えば命を憎むとか、あるいは自分の十字架を追うとか、あるいは自分の財産全部を捨ててという、これらは決して喜ばしい言葉ではないですね。否定的な響きを持つ言葉でありますけれど、では一体これはどういう意味でしょうか。マルコによる福音書を読むと、自分の十字架を追い私についてきなさいという教えの後に、命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです、という言葉が続いています。ですから、逆説的な教えをイエス様は話しているわけですけれど、命を憎むとか、命を失うとか、十字架を追うとか、これらは否定的な消極的な言葉のように感じますけれど、実を言うと、そのようなものこそが誠の命を得るんだということですね。イエス様のために自分の命を捨てた人々はたくさんいます。もちろんこれは生命という意味の命ではなくして、自分の大切なものという意味での命でありますけれど、例えばパウロ、彼は8日目の割礼を受けて、そしてイスラエル民族に属し、ベニヤ民族に属し、また生粋のヘブル人であって、立法の点においてはパリサイ人であったという、人間的な誇り、命を持っていました。しかし彼はキリストに出会ったことにより、そのような自分の誇り、命と 思っていたものを捨てて、キリストに従うものとなり、その結果、実に彼は本当の命、キリストの命にあふれて大活躍したわけです。彼ほど多くの人々に伝道し、彼ほど多くの教会を建て、しかも彼は新約聖書27巻のうちほとんど半分の書簡を書いてしまうという偉大なる働きをしたわけであります。また私自身の証ですけれど、私も今は献身をして牧師の道を歩んでおりますけれど、この道を歩む以前は音楽家として音楽の道を歩んでいました。実に私も音楽こそ我が命とのめり込んでいたわけですけれど、しかし神様が私に新しい道を示して、私なりにその音楽という命を捨てて新しい道を歩むようになったわけですけれど、その結果私も本当に今はこのキリストの命の力といいましょうか、生きる充実感、喜びがある有意義なミニストリーをさせていただいております。ですからここにおいてイエス様は十字架を追うということをお話しした後で、塔を建てるということについて、あるいは敵の軍隊と戦うことについて語っていますけれど、この十字架を追うとか命を捨てるというのは、これは決して消極的な生き方のことではないですね。確かにイエス様に従うために何か今まで命と思っていたものを犠牲にしなければならないことがあるかもしれませんけれど、しかしそれを通して私たちは新しい誠の命を得ることができる、そして今までよりも積極的な生き方をすることができる。実を言うと、十字架を追って生きるということは、これは激しいまでに積極的な生き方のことであります。ただし十字架を追うということは、パウロのように何か人生を変えてしまうような大きなことばかりではないと思います。例えば私たちが時間を捧げて礼拝に来るということも十字架を追うことだと思いますし、あるいは労力を捧げて奉仕をするということも十字架を追うことですし、あるいは私たちが経済を捧げる、献金を捧げるということも、これも私たちが十字架を追う行為であると、そう思います。とにかく命の特徴というのは、いつも動いていて、うごめいていて、そしてダイナミックなものが命ですね。ですから命はもう使うしかないのです。止まって固まってしまったら、もう命は死んでしまう。消極的な命というのはないんですね。そういうわけで、自分の十字架を追って私たちが生きるときに、実を言うと私たちは今まで以上に積極的な、そして喜びやエネルギーにあふれた生活をすることができるんだと、こういうことです。私たちが追うべき十字架は何でしょうか。それは人それぞれ違うと思いますけれど、私たちは徹底してイエス様にお従いして歩んでいきたいと思います。それが誠の命であり、誠の喜びの人生です。アーメン。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。